桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
選挙終わりましたね。今、これが10月の27日かな？
28ですね。
28の夜に収録してますので、ちょうど1週間ぐらい前の話ですね、はいはい、選挙ね。
そうです。
はい。はい、暴風雨の中。
そう。
ね。
うん。暴風雨の中ですよ、うん。いや、暴風雨とかがあったら、栗の上にもできるのに、わざとそれはせずですよ。
あ、でもそ、暴風雨で栗の上にしたってなかなかなくないですか？
今まで聞いたことはないですかね。
うん、
そう、法律上はできるんですって。
あ、そうなんですね。
うん、らしいです。そういう場合は。
うん。え、その場合って、何ですか、うん、
工事期間が伸びるとか？
工事期間伸びて、なんかより自己アピールできたりみたいなことになるんですか？
ということになるんでしょうね。その手続きがどうなるのかまではよく知らんけど、できるということだけ聞きました。
なるほど。
いやそうなんですよ。いやあんなに自民党買っちゃってねと思って。
僕はね、今までね、うん、何ですか、選挙権を得てから、は
い
はい、初めて買った方に票が入って、まあ、いわば、生きたっていうんですか。うんうん、
ああ、なるほど。
うん。そういう選挙でした。
うんうん。
うん。僕、今まで死んだ票しかあんまり入れたことなくて。
あ、なるほど、なるほど。僕は安定の死に票ですよ。
安定の死に票。
そういうことですよ。
いや、やっぱね、マクロス経済政策がね、ちゃんとしてない党には入れれません。
う
ん
う
ん、だから野党にしっかり言いたいのは、
うん、
野党もしっかり経済政策考えろと、
うんうん。
学者の言うこともちゃんと取り入れろと。
うんうん、
いうのは言いたいですね。
今の政権が学者の言うことをね、取り入れてるかどうかっていうところでは、集団的自衛権の憲法の学者の論議を見れば明らかですけど。うん、
まあまあね、そこはね。
うん、まあ、それはそっともかくとしてですよ。
うん、
僕は、もともとでもないんですけど、
うん、
その経済政策で政権を選ぶということにかなり懐疑的な方なので、
うん
うん、だって経済政策ってこれをやったら絶対に成功とかって、
うん、
いう話はないし、だいたい学者の言うこと言ったって、学者が180度違うことを あちこちで言うてるので、
うんうん、
なので、どの学者を選択するかによるので、別に学者の言うことを聞いたから良くなったっていうこともないし、まあ、加えて言えば、経済なんて生き物やから、我が党はこの政策でしますって言ったら、状況が変わってそれがまずいことになるかもしれんので、そこで柔軟に対応することが必要なんであって、別にこの一つの政策を持って経済を動かしますから、その党は信頼できるみたいな指標には、僕はあんまり使えないなと思ってるわけですよ。
いや、でもマクロ経済政策で言うと、
うん、
経済縮小策を訴える人っていましたっけ？
経済を縮小策。
緊縮財政政策を取る、
うんうん、
学者の人っていましたっけ？
やりすぎっていう人はいてますよね、今の。
あ、まあまあね。そのやりすぎっていう人は、
うんうん、
自民党に入れてると思う。
うん。自民党に。
うん。やりすぎやなって思うけど、
はい
はい、
うん。
ゼロはないわってなってる気がします。
うん。
うん。
ゼロはないと思います。
うん。
で、じゃあ今、緊縮じゃない財政政策でうまくいってるのに、
うん、
政権が変わったらそれを180度転換して、さあ一気に緊縮財政だってなるかっていうと、多分うまくいってる間はそういうことはしないんじゃないかと思うので、やっぱり選ぶ指標には僕はしないなと思うだけなんですよね。
いや、まあ、多分ね、金融緩和を微妙にやめれる方向でって言って、
うんうん、
グダグダグダって何もしないっていう。
うん。
うん。
ことになるかもしれませんけど、まあ、それにしたって。
まあ、その辺は公約を見たわけです。
うんうん。
もうそれしかないから。
うんうん。
そしたら、アベノミクスやめる的な話しか野党言い寄らへんので。
うんうん。
あ、それは入れれないわと。
うんうんうん、なるほどね。
いや、だからね、うん、例えば今の金融緩和やりすぎやっていう党があるんやったらまた選択肢にはなったかもわかんないですよ。
うんうん。なるほど、なるほど。
うんうんうん。
まあね、まあ僕はそこに、経済政策っていうところでね、
うん、
選んではいないので、
うん、
まあなんともですが経済政策で選ぶっていうのはですよね、
うん、
まあ日本全体の景気を上向かせるとか下げてしまうとかですよね、
うんうんうん、
でそういうところでは大事なところとは思いますが、
うん
うん、まあそれが未来永劫続く 政策でもないので、
うん、
基本的にはですよね、
うん、
あの、再配分をちゃんとするかどうかっていうところとかですね、
うん、
それこそ正義感があるかどうかみたいなところね、
うん、
まあそういう、それを厳密にしちゃうともう政治家誰も政治家がないでみたいな話になっちゃうかもしれないけど、
小池百合子には入れれないですね。
うん、入れれないな
小池百合子にも入れれないですし、民進党から希望の党に行ったくせに民進党の党にするんだ的な動きをしてる連中にはなおさら入れれないですね。
そう、僕、それ以前にね、あの、そう、ツイッターでなんか、ちょこちょこリツイートしてるけど、なんか、レイプ事件もみ消しみたいなね、ああいうところがね、すんごい引っかかるんですよね。
あ
うん。
でも一応、あれは裁判で、一応、ある程度の決着ついたんでしょ、とりあえず、まず。
うん、そこがね、不透明なもんだから、余計に、その、消化が悪くてですね。
僕一応あのね、あの今回のあの最高裁判事のあの信任投票あったじゃないですか。
うんうん、ええ。
うん、あれにもあの真面目に参加したものとしてはですね。
はいはい。
日本の司法は腐ってはいないっていうは思ってますから。
おー、なるほど。
うん。やっぱりそれはあの裁判のあの結果が出たんであれば、
うん、
裁判の判決文も読んでへんのに、
うんうん、
どうなんその裁判っていうのはないと。
うん。
文句言うんやったらまず読むもん読もうぜって思うんで。
うん、
うん。うん。
そう。僕はね、
うん、
あんまりそうは思わなくて、もう、だって新聞の見出しで大体みんな決めるじゃないですか。
うん。
うん。裁判、それがいかんのだけど、一時情報に触れてですよね。
うん。
ジャスさんみたいに判決文を読んで文句言うと。
うん。
それは、真っ当な正しい対応だとは思うんですが。
特にね、セックスの問題でしょ
う、うん。セックス。うん、夫婦の問題ですよね。
うん。たかだか何千円の風俗ですら行って後悔する男も多いわけですよ。
ほうほう。
あ、いかんで、ええ金やったなとか。
ほうほう。
時間も金も無駄にしたわって、お前が選んで行ったんちゃうんか、みたいな話もあるわけじゃないですか。
ああ、ありますね、
うん。そういう意味で行くとね、うん、その、やれで、あの、酔っ払って、あの、気ぃついたら、あの、やっちゃってた的な話やったでしょ、あれ。男の主張は。
うん、ああ、そうですね。
そういう時もあるとは思うよ、とは思います。
うん、
女性もあるんでしょって。
うん、
だから、うん、もうそれは、勝手には判断しちゃいかんかなって。
うん。
うん、
僕は、その、そこをですね、
うん、
あの、一応、事情聴取した後ですね。
うん、
事情聴取した後に、じゃあ、逮捕令状、を請求しますと、
うん、
令状出ましたと、
うん、
出ましたってなった後、
うん、
不自然に逮捕仕掛けたやつを逮捕せんかったと、
うん、
でまずその辺でおかしいよなって、
あ、まあね、
でその後、うん、逮捕せんかったやつが昇進、あからさまな形で昇進してると、
うん、
でその後も国会の場でそのしおりさんの話を取り上げてくれるなっていう議員の声があったっていう証言があったりとかですよね、
うん、
いや明らかに隠そうとしてるとかっていうのは明らかじゃないかと、その議員の間ですよ、
うん、
っていうところがあれば、
うん、
やっぱりそれをじゃあ別になかったこととして検察審査会が不問にしました、じゃあもう起訴しないでいいことになりました、
うん、
で逮捕令状ももみ消したまんまで OK ですっていうふうにはなかなか割り切って考えれないんですよ。なんか、
うん、
その消化できない感がね、もやもやしたものが残るので。
もやもやしたものは残りますけど、それはだからやっぱりそう、まず裁判の判決ぐらいは読んだ方が良くないですか？
うん。うん。あれは結局裁判にはなったんですか？
刑事罰にはならんかったんちゃいました？
うん。刑事罰になったとは聞いてないですね。
うん。で、この後民事でやるやらへんどうするみたいな話で止まってた気がします。
はいはい。
はい。
うん。
うん。
うん、まあその話もあってですね。なかなか僕、そういうところで現政権に入れたいとは思わなかったんですよね。
うん。
うん。というところですね。まあ、その、いろんなところありますよ。あの、森友なんやらとかっていうのも、うん、あからさまにね、
うん、
あの、うん、隠したりとか、まあ、おそらく絶対逃げないであろう、森友さんを牢屋に入れてみたりとかですね。あの、
籠池さんね。
ああ、そうそうそう、籠池さんね。
うん、
そう。入れてみたりとかですね、
うん。
あの、選挙中に丁寧に説明しますって言って、一切説明せえへんかったりとかですね。
まあね。
うん、で、その態度見てですよね、
うん。
あの、あ、この人は正義の人だと。再配分もちゃんとやってくれるに違いない。弱者の痛みがわかる人だとかは全然思わないので。で、経済政策っていうのはまあ、明日、明後日の話じゃないですか。
うん、
言うたら短期的に、まあもちろん大幅引くこともあるけれども、
うん、
あの、景気が上向く、下向く。まあそれはなるので、それがお金が儲かった方がいいと、経済拡大した方がいいには違いないけど、
うん、
それが永劫続くもんでもないけれども、
うん、
その再配分とかっていう問題はですよね。道徳的な問題はですよね。
うん、
一度金持ちから庶民に、税が移ってしまうと、それをなかなかもう一回金持ちに、つまり法人税とか、贈与税なんかに、振り分けることは難しいので、
うん、
なのでそういう考えの等に入れるっていうことはですね、
うん、
まあどんどんどんどん金持ちに有利にはなっていくような、うん、まあ世界的にそうなんでしょうが。
あのね、それを聞けば聞くほどね、
うんうん、
そういった経済政策を真面目に考えてる野党どっかおったかなって思っちゃうんですよね。
うん。経済政策っていうか、なんでしょうね。
経済にしろお金の話にしろそうなんですけど、
うん。分配の話ですよね。
分配の話も含めて真面目に考えてるとどっかおったかしらなぁと。
うん。
てか、あらゆる場面について真面目に考えてると他におったかなっていう。
うん。
うん。
ってなって、僕はそれともう一つその大勝ちを見てですよね。
まあ大勝ちっていうか現状維持ですよね、ほとんどね。
現状維持なんですが、まあ、権利の行使という点についてみれば、うん、大勝ちと言ってもいいと思うんです。
うん、
まあ、現状が大勝ちのまんまだったよということです。
あ、まあそうですね。
うん。
うん、
僕はまあ、前も言ったけど、二大政党制で、頻繁に、まあ政権交代が起こるというのが望ましかろうと思ってたわけです。
うん、
でなくても、うん、野党第一党ぐらいは、
うん
うん、ものすごく発言権があると。
うん、
で、切磋琢磨すると、
うん、
与党一党で好きなようにできるっていう風な体制は望ましくないだろうと思っていたわけですけども、
うん、僕もそれは思います、
うん、そうはならんかったわけです。
あのね、思いますけどね、一つ思うはね、うん、なんかいいインフレ悪いインフレみたいな言い方するじゃないですか。
はいはい。
要は経済が発展していって、
ええ、
それに伴って通貨の供給量が上がっていく、
うん、そう
っていうのがいいインフレじゃないですか。
供給量も上がり、うん、まあ、それが、まあ、賃金に反映され、
うん、
給料も物価も、両方上がっていくというのがいいインフレですよね。
で、悪いインフレは、その、国の払いを、
ええ、
賄えないレベルだからっつって、
うんうん、
それ用にお金するのって悪いインフレになるでしょ？
今やってんのって割とそれに近い気がしますが。
いや、今のはね、払いが賄われないというよりは、うん、デフレ解消のために、その金を市場に流すってことなんで、微妙に違うと思う、その性質が。
うん。うん。うん。うん。
で、まあ、もっと言うと、国家資産と国の借金の、はいはい、対比もちゃんとしておくべきだと思うんですよ。単年度あたりの、要は支出と収入のとか、単なる借り入れの問題だけで言うべきことではないとは思うんですよ。
はいはい。う
ん、で、野党が、ちゃんとしてないけど、
うん、
野党に票入れたるのって、
うん、
いい与党の倒し方ではないなって思うんです。
うん。そう。
うん。
そこがね、
うん、
まあ確かにそうなんだけど、僕バランスだと思っててですね。うん、じゃあ、自民党に票入れた人はここまで勝ってほしくて票入れたのか、それとも、そのまんまだと野党にひっくり返されてしまうと。
うん。
どれぐらい買ったらよかったと思って票を入れたのかなとは思うんですよね。僕が多分、民進党が政権取りましたと。
うん、
で、政権は取るんだけれども、
うん、
もう3分の2ぐらい取って、別に、誰からの批判も受け付けないぐらいの強い与党になりましたって言ったら、
うん、
それは自民党の言ってることが多少、こっちがどうやろうなと思ってても、やっぱり自民党の方に入れるかなと思うんです。
うん。
なんかあんまりバランス的にね、一党だけドーンって勝つのってね、あんまり違うよなと自分では思うんでね。
うん。
まあもちろんそういう手加減して票を入れられるっていうことが毎回できるわけではないんですけどね。
うん。
もちろん風で動きますのでね。でもあんまりにも今回はどうかなと思うんですよね。
今回のどうかなは、うん、でもほんまに野党に思いましたね。
野党もっとしっかりせえと。
野党もっとしっかりせえとまで言わないですわ。
うんうん。
普通にせえっていう。しっかりできるとまでも思えないわ、君たちっていう。
うんうんうん、
しっかりせえって言う以前やわ。普通にせえっていう。
うんうん
うん、そのレベルでしたね。
うん。
うん。
うん。まあ、無理からのことと思います。まあ、何の準備もないところでですね。
あ
まあ、前原さんが肝の塔に乗ったと。まあ、それが、まあ、まずいっての始まりかなと。で、そこで引っかき回された挙句にですね。
うん、
工事期間まで日がないと、
うん、
あれいつぐらいでしたかね、もうその選挙するって言い出してから、
うん、
でその2週間か3週間の間にですよね、
うん、
じゃあ政策もきちんとしろと、で、うん、その人員もですよね、
うん、
人員も集めなあかん、政策もきちっと入れるもんにせなあかん、
うん、
でその中に矛盾があってもいかんから、それはそれは煩雑な手間をかけてお金も集めなあかんってなった場合にですよね、
うん、
じゃあそんなまともな政策とか演説とかを一本化せなあかんっていうことができるのかと。じゃあ候補者を集めたらですね、候補者の中には話がバラバラなわけです。みんな大抵は、
うん、
この政策はええけどこの政策は賛成できへんみたいなところをすり合わせていかなあかんのに、それを2週間3週間でせなあかん。まあ与党の方はもう初めから分かってるから余裕ですわっていう状態で戦って普通にできるかって言われたら、
うん、
さあどうかな、ちょっとひいき目に見た方がいいかもなとは思うんですよね、
うん、ただね、民進党についてはいつも思うんですけど、
うんうん、
次期選挙来るやんっていう、
うんうん、
あの、うんうん、けえへん思ってたあかんやつやんと、
うんうん、
山の井みたいなことずっとやっとったらあかんに決まってあるやんっていう、うんう
ん今回は特にね、
あの、
前原さんの動きが悪すぎましたよね。
前原の動き、いや、だから、もともとね、
うん。
ちゃんとした政治家やってないでしょ。
もともとね、あの、右から左までの振り幅が、あの、広すぎるんですよね。自民党もそう、そうはそうなんですけど、政権を持ってるってことは、あの、ものすごい求心力がありますのでね。
民進党で立法家としてちゃんと立案する気がない。
うん。気がないかどうかは知らんけど。
いや、ま、なんか、上げ足取りみたいなことばっかりだったら、それは負ける。
それはもう野党のね、宿命のようなところもありますからね。
昔の社会党はね、まだね、
うん、
あの、我々ここをこう言うて、こういう法案にさせましたみたいなこと言ってましたよ。
お
ー。うん。うんうん、今の民進党、それもない。
うん。
うん。
まあね。あの、骨のある人が少なくなったということですかね。
うん。いや、とか、誰かいたっけっていう。
うん。うん、
まだちょいマシかな思ってた、あの、奈良のまぶちのおっさん負けたしな、みたいなね。
ああ。まぶちさんね、あのムキムキの人負けたんですね。うん、そう。筋肉を育てる方に気がいってしまったんかな。
まあね。
というわけで、まあ、いろいろと、
うん、
そう、ぐちぐちと、ぐちりたいことはありますが、この話はただの枕でしかなかったはず。という話だったはず。
そう。案の定終わらない。
そう。あのね、今、あれなんですよ。気づいたんですけどね。
うん、
ノンカフェインの、
うん、
コーヒーを入れてですね、
うん。
そこにウイスキーをドボドボっと入れてですね。
うん、
ああ、すごいあの香りが立って美味しいわって、
うん、
クッククック言ってたらですね。
うん、
あかんと思って。ちょっと若干頭も痛なってきた。
ごくごく飲んでると。
そう、あの、ええ具合に塗るなってね、口当たりがいいこと。
度数どれぐらいなってるんです？
わかんないですけど。あのね、適当に入れたから。
あのね、わかんないのが一番ダメ。
そう、目分量ね。
それこそね、
はいはい、
酔っ払ってお持ち帰りされますよ。
でも、あの話は、あんまり茶化したくないな。やだな、ああいう話も。
え？
ああいう話やだな、と思って。
酔っ払って持ち帰る、持ち帰られる。
酔っ払ってっていうか、なんか、ほんまに、レイプトラックでも使ったんじゃねえのって感じの感じですよね、話を聞いてたらね。
あのね、物証もないのに、第三者がね、ドラッグでも使ってたんじゃねえのって言ってるのも茶化してる、
ね、まあね、そうなんだけど。
うん、
そうなんだけど、なんかもう、もやもやして。
うん。
ね。まあ、というわけで。
あ、あとね、あの、この問題の最大の問題はね、
はいはい。あ、はいはい。
女性そこそこ美人っていうのもね、問題やと思う。
あ、いや
人の印象はそんなもんで変わる。
あ、あそうか。
うん。
うん。
うんうんうん。
問題か。
問題やと思う。
それ問題なのか。
うん。
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 まあ、まあいいです。まあいいです。その話は。
あの、身持ち硬そう系の美人顔やから。
あ、
うん、さっきテレビで見て思ったから言いますけど、鈴木紗理奈みたいな顔やったら、まあそこそこ綺麗でもなんか、うわ、でも勢いでこいつやりそうって思う。
お
う。
ひどいない
や、人の第三者の印象なんてそんなもんや。
まあまあ、うん、そらそうやけど。
うん。ね。まあまあまあ、まあ、何の話します？どれの話します？ね、
まだ決めてなかった。そこから緩やかに何かに繋がるのかと思ってました。
ああ、音声の著作権管理の話しましょうか。
ちょっと、もっと取ってつけたよ。
いやね、あの、いや、これ一番短いかなと思って。
はいはい、ああ、そうなんです。はいはい。
いやね、この間ね、あの、僕あれなんですよ。
はいはい、ええ。
いやね、DTM。
お
わかります、はいはい、?DTM。
デスクトップミュージック。
あ、知ってた。
ええ。
うん。デスクトップミュージック関連の、
はいはい。
やれソフトであるとか、技術であるとか、ハードであるとか。
お
ぉ。そういったものっていうのはちゃんと追っかけてるんですよ。
ええー、そうなんですね。
うん。
はいはい。
こういう機材が出ましたよとか、こういうソフトが出ましたよ、言って。
うん。音楽関連でもないのに。
いやいや、まあ、音声編集やるから。
そうですね。
うん。
うん。
で、そういうのをね、チェックしててですね。
はいはい。
この間ある音声編集用のソフトが出ましたよっていうのを見てたらですね。
はいはい。
そのソフトの特徴が、こう、音声の、
うんうん。
イコライザーってあるでしょ？
ええ。
で、あのイコライザーを、こう、時間軸に沿ってちゃんと表示しますと、音の成分。要は、この瞬間になってる音は高い音がこれぐらい多くて、低い音がこれぐらいですよ、みたいなの。
うんうんうん。
そういうのは、こう、波形ではなくて、
うんうん。
音の成分の出てくるやつって、中でこう、サーモグラフィーみたいな。
はいはい
はい、
うんうんうん。
あれで表示されるっていうやり方があるんですよ。
昔、ラジカセとかで、バーが上下してたあれじゃないんですか？
あれを、だから要は、あれって棒グラフみたいな感じでしょ？
ええ、ええ。5kHz はこんぐらいで、10kHz はこれぐらいで、みたいなやつでしょ？
そう。だからね、僕が言うてるその新しいソフトは、X 軸が時間。
はいはい、
で、Y 軸が、
うんうん、
周波数。
はいはい。
で、それぞれの周波数のところの成分がどれぐらい強いかを色の強弱で表してるっていう。
おー、なるほど。
うん、やり方なんですよ。はいはい。で、それをやると、なんかこう、うんうん、サーモグラフィーでこう撮ったようなね。
うん、うん。
なんかぼやーという塊ができてくるんですよ、いくつも。
うん、うんうん。
で、その塊ができてるってことは、この時に、これぐらいの高さの音をポーンと鳴らしたんですよ、みたいなのがわかると。
おうほうほう。
で、そのソフトの特徴は、それを画像処理のようにレタッチできる。
おお。
例えば、フォトショップでここら辺の色を他の周りの音と合わせたいなーってすると、要はね、その音の塊を丸々消せる。
お
お。うん。
ということは、その、一緒に撮った音声でも一人の声だけ消したりとかできるってことですか？
そうですね。
おお、ま、すごい。
ただ、よっぽど特徴的でない限り、人間の声の成分なんてそんなに変わらないじゃないですか。
うん、ああ、まあまあ、そうですね。
うん。源田鉄章と黒ちゃんが一緒に喋ってたらまた消せるかもわかんないですけど。
まあ、そうですね。
源田鉄章はあれですね、バンダイのプラモデルって言ってる人ですね。
やったらどっちかを選択して消すことも、まあ、不可能ではないだろうが。う
ん、ですけど、大体重音域使って喋るじゃないですか。
うん、まあまあ。
というかまあ、ね、人間の声が一番聞き取れるようにできてるのが人間の耳やから、それは人間の声を重音域にするようにできるわなって話なので。
うんうん。
なので、まあまあまあ、こういうトークの部分で片方の声だけをバスッと消すみたいなことは難しいですけど、
うん、うん。
それこそオーケストラとかで、ね、
はいはい。
低い音と高い音みたいなものを出す楽器がそれぞれあるような状況であれば、片方だけズバーンって消せたりすると。う
ん
う
ん、おー、素晴らしいじゃないですか。
でね、もう一つあるのがね。
はいはい。
うっすら絵を描いたりできると。
お？ほうほう。
だからね、人間の耳ってそんなに大きい音じゃない限り認識できなかったりするじゃないですか。
うんうん、うん。
なってても気づかないみたいな。
うんうん。
それをいいことにそこに著作権管理でウォーターマークを入れることができます。うん、ウォーターマークって透かし彫りみたいな。
あー、はいはいはい。
だから、要は音鳴ってるんですけど、その通り。
ええ、
音のその成分をそこに足して、うん、それがグラフィック化したところで、
うん、
こう、
うん、
意味のある図形になったり、文字になったりみたいなことが可能ですと。
おー、なるほど、なるほど。
ということは、音だけ聞いてる人に対しては、著作権管理のためにそういったものが入ってるよっていうふうに気づかない状態で、
うんうん、
そういうものを入れることができます。
なるほど、なるほど。
で、音の成分としてちゃんと入ってるもんだから、多少圧縮したり、
うんうん、
うん、もしくは音のピッチを上げたところで、
うんうん、
やっぱりそれは入ったままだと、
ああそうですね、
いうことだってできますよと、いう話だったんです。
耳に聞こえない、あそうか、小さい音でもええわけか、
そうなんですよ、
ああそう、それだと無理ですね、なんか超音波のところに書くとかやったら、
うん、
うん、上下切り取ったらいけるみたいなことやけど、
うん、
小さい音って言われるとそれは取るの難しいですね。
うん。だからそのつもりで、その音の成分の分析をしてですよ。
うん、うん。
あれこれ本来なんか鳴るようなものではない音が鳴ってるぞって思って、
うん、うん。
そこを、その、ウォーターマーク入れた人と同じ方式で表示せん限り、
うん、うん。
まあ気づかない。
なるほど。
というやり方があって。
はいはいはい。
うん。わー、同じこと考えてる人いるな。 って思ったっていう。お
ああ、うん、さ、先に特許取っとけばよかったな。
そうそうそう。前ね、僕はちょっとね、放送中やったから2チャンネルやったから。
あ。
で書いたんですけど、
は
い
は
い、その音をね、その再圧縮しようと、その、著作権管理する方法だってあるしなーって、一個アイデアあるから、あれやったら、特許取ってもええんやけどなーみたいなこと書いたら、また、口から出まかせ言うてるわ扱いされてましたけど。
はいはい。
うん。あ、同じこと考えてる人いるわーっていう。
あーうん、多分その同じことを考えてる人はより真剣に考えてたんでしょうね。うん、
あと仕事で金もらってね。
そう。だから真剣になったんですよ。
そうそうそうそう。
ジャスさんは思いついた。
思いついた。仕事で金もらいながらで頑張って考えて思いつく程度のことを雰囲気で思いついたりもできるでって思いますけどね。
ああ、なるほど、うんうん。そうだよ。
そうそうそうそう。はい、まあ、要はね、課長音域じゃないデータを足してしまう分には人は気づかないから。
うんうん。
そういったところにデータなり、そういう、まあ、うんうん、今回は時間軸方向に、成分を足すっていうことで、画像化したときに、それを確認できるっていう方向ではありましたけど。
はいはい。
うん。そういうことっていうのは、まあ、考える人いるな、と。
うん、うん。
いうのと、多分これはおそらく民生用にこういったものが降りてきただけやなと思いましたね。
ああ、そうですね。昔からあったんかもしれませんね。
うん。だからね、僕ちょっと思うのはね、アマゾンなんかでね、音声買うでしょ、
はいはい。
で、気軽に人にあげたりとかしたり、YouTube とかにあげたりする人もいるじゃないですか。
そうですね。
お前の ID、そこに透かし彫りで入ってても知らんで、ちょっと思いますね。
あ、なるほど。あ、うん、げた人が、うん、その、友達にあげたと思ってた、その友達が YouTube にあげてて、
うん、
っていうことになったら悲惨ですね。
そうそうそうそう。で、何が証拠やって言われたら、いや、これねって音声解析したらね。
うんうん、
ここにこういうものが入ってるんです。
君が買ったやつやろと。
そう。これ、うん、ダウンロードさせる相手ごとに別のデータ渡してるからねって言われてもわからないじゃないですか。
まあそうですね。
うん。
うん。
おそらくやってるところってあると思うんですよね。
まあ、結構な手間ではないのかな。
結構な手間ですかね。
音声が別々になるわけでしょ？ A さんと B さんに配る音声は別の音声ってことになるわけでしょ？
そうです。
まあその透かし彫りを足すから。
うん。
そのたんびに、それを足してエンコードし直さなあかんのでしょ？で、それをダウンロードさせるわけですよね。結構な手間かなと思うんだけど。
え、それを自動化させてるわけですよ。
まあまあ自動化したら、その、あれか、コンピューターの賢さによっては、そんなに時間かからんかったりするのか。
だと思いますよ。
そういうところがあったら、
もっと言うとね、はいはい、この音声ファイルの、
はいはい。
開始から、
ええ。
10秒目のところから、
はいはい、
11秒目のところまでに、アルファベットが一文字入ります。
うんうん、
その次にもう一つアルファベットが入ります。
はいはい。
っていうことで何桁まで設定できるようにしておいて、
うんうん、
あらかじめその 26×何乗みたいなもののファイルを別々に用意しといて、
うんうん、
ダウンロードさせる前に連結だけさせるとかもできますからね。
おー、なるほど。
うん。やろうと思えば。
やろうと思えばね。
うん。アマゾンはやってなさそうですけどね。
アマゾン関係ないですけど、
うん、
なんか結構フリーでいろんな音楽が聴けたりしますよ。プライムに入ってると。
そうそうそ
う。
う
ん。
あ、だからあれですよ。アマゾンなんかはね、
ええ、
ブラウザーから買ってダウンロードができるじゃないですか。
はいはい。
じゃなくて、Apple。
ああ、Apple、iTunes。
iTunes で買うときに、わかんないですよ。iTunes がそういう仕様かもわかんないですよ。
ああ、なるほどね。
iTunes で受け取った側が足して保存してるかもわかんないですよ。
うん、ああ、そういう手もありますね。
うん。
うん。そしたら、うん、サーバー側の負荷はない。
うん。だから、やろうと思えば、そのね、複数の人が別の ID でダウンロードして、ベリファイしてみる。
うん。
うん。みたいなことをしない限りは判断つかないかなと。
なるほど
ね。うん、思ったりするわけですけどね。
はい。
って思ったよっていう話です。
思ったよ。じゃあ、わかりました。それを、かいくぐるためにですよね。うん、まず、その音楽をスピーカーで鳴らしましょう。
うん。
うん。スピーカーで鳴らして、
うん、
それを横のラジカセでガチャってやって撮ればですよね。おそらくそんな過調音域なんか、綺麗さっぱりなくなるんじゃないでしょうか。
いや、ね。
うん。
これね、多分ね、
はいはい。
拾えます。
拾うんですか？
ね。
すごいちっちゃい音だとしても。
昔ね。昔っても3年前ぐらいに見た話ですけど。
ほうほう。
ある、その、DVD とかブルーレイディスクの、その、権利関係を。
はいはい。
管理することが可能にするソフトが、業界内で発売されましたと。
はいはい。
で、それはその、音声部分を加工して、 その音声を、調べると、その著作権管理をするべきものやというふうに認識させるので、その技術に対応した機器ではそれを再録画することができなくなりますと。
ほうほうほう。
要はダビングを止めてしまいます、コピーを止めてしまいますっていうソフトやったんですけど、
は
い
は
い、それはね、あのスピーカーから鳴らしたやつを録音した音声でも止まったって言ってました。
おー。
うん、
なるほど。
うん、
結構やるんですね。
結構いろいろあるんですよ。
うん、抜け道をいろいろ探そうとしてもね。
うん、いや、というか僕はその話を聞いて、
はいはい。
ああ、あの、ウォーターマーク入れるっていう方法もありやなって思ったので。
なるほど。
うん。
うん、うん。そう。思いついてたよっていうことを今言いた
か。思いついてたよって。たぶんあれは、あの、信号を入れてただけやろうけど、こっちはあの、ID を入れる方法あるなって考えてたよっていう。
うんうん、そう。
あの、リスナーさんに音声ファイル渡すときに ID を、あの、ID を透かし彫りにしたやつを個別に入れるって方法を考えてたよっていう話ですね。
うんうんうん。だからそこから何か発展するというわけではないが、まあでも、うん、現にこうやって使われてるよって、
そう。
思ってたやつが。
そうそうそう。あとそのソフト6万ぐらいするから欲しくても買えないよっていうね。
うん、DTM のソフトって結構高いような気がします。
そうですね。
安くてもシンガーソングライターで1万2000円とか。
ああ、ええ値段ですね。
そういう感じの。
だから価格やったらみんなオーダーシティでやったらいいです。
そうですね、
うん。アマチュアレベルはいけるでしょ、オーダーシティで。
でしょうね。僕、使い方を聞いても、いまいち使いこなせてないですし。
っていうことは、有料のソフト買うともっと使いこなせないですよ。
そう、多分、機能多すぎてね。
ね。
嫌ってなると思う。
いいじゃないですか、もう20年前ぐらいなんかは、あの、撮った、その、それぞれのギターとかドラムとかのやつをですよ、スピーカーで流して、はいはい、それをまたラジカセで録音みたいなことしてたじゃないですか。
そう、ピンポン録音ってやつ、ね、はいはい、やってましたね。
ね、ね、その昔、ビートルズがやってたやつですよ。
あ、ビートルズもやってたん
で。ビートルズ別撮り始めたとか、なんかそんな話あったでしょ。
ああ、そうか、
うん。一発録音じゃなくて、ビートルズそんなやり方で、あの、別撮りをしだしたみたいな話をね、見た気がしますよ。
なるほど。
僕はビートルズでもやってた。
うん、
川口海二。
ああ、なるほど。
うんうん、
ああ、はいはいはい。ビートルズがいない時代に、先にビートルズの曲やっちゃえみたいな。
そうそうそう。
ああいうやつね。
そうそうそう。
わかりました、
うんうん。
なるほど。
ね。まあ、そんなわけでね。
そう。
はい。
だから、それを先に、もし先に思いついてたとしたらですよね。
うん。
うん。そう、ジャスさんを雇っておけば、新しい発明が一個増えたかもしれないですよ、会社の人。
そうですね。
うん。
ちょっと待ってくださいね。
はいはい。
カメムシが入ってきました。ちょっと待ってくださいね。
はいはい。
スプレーで凍らせますので。
なる
ほど。お待たせしました。
カメムシは無事凍らすことが。
はい、あの、無事死にました。
あ、なるほど。凍らしたり泡で包んだり、忙しい時代でございます。
そうですね。
はい。でしょ。私もあの、ちょっと、コーヒーウイスキーがあまり効くもんだから、チェイサーとして発泡酒を持ってきました。
酔っ払いやな。ね、まあね。
はい。
あれですよ、他に美味しいお酒の飲み方があればですね。
そう、そうですね。
公式 LINE、うん、アカウントの方から、
はい。
メッセージを送っていただければと思いますし、
はいはい。
はい、有料音声配信実験アカウント。
はいはい。
の方からでも、まあメッセージくださいと。
そうですね。う
ん、あの、なんで今ね、アカウント名をここで言わないかっていうとね。
ええ。
忘れたからです。
うん、うん。
どうせこの後入ってると思いますから、それ聞いてください。
はいはい。
はいはいはい。
そう。でもあの、相変わらずホームページの掲示板に書いてくれるのも結構嬉しかったりしますが。
そうですね。はい。
はい。
ので、ね。
はい。
まあ、有料音声の方もですね。
はいはい。
無事、円ぐらいまでね。
おぉ。
課金の方がね、皆さんいただいてますのでね。
はい、ありがとうございます。
はい。今月のね、初月の目標としては、なんとかですね、こう、1年分の、その、LINE モバイルの通信費6000円を賄えればって思ってましたから。
おぉ、はい。
はい、無事ね、達成して安心と。
そうですね。
はい。
うん、うん。
ので、まあね、11月も頑張ってまいりますので。
はいはい。
ぜひともよろしくお願いしますと。
はい。
はい。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は
ALC7836O。 番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。またそれとは別に音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info、 電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは LINE Pay を使用して課金いただいた方に限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。